天における勝利と題しまして、榎本先生より説教をいただきます。
おはようございます。農さん久しぶりやねん。ね、元気やったか。ああよく来たな、遠いとこから渦政から、うん、一緒に礼拝しましょう。使徒信条を今皆さんと一緒に、毎週告白しましたけれども、私は使徒信条を、まあ、また同じやなと思うけど、いつもそう感情を込めないで言ってたんですが、木口さんが礼拝の中で使徒信条が一番好きだと言ってる。あ、そうか。いや、そういう思いでこの使徒信条を毎週礼拝でこの昭和するっていうことは大変大事なことなんだと改めて、感じさせられて、この使徒信条を込められた私たちの信仰をまたお互いに、しっかりしたものとしたいと思います。ヨハネによる福音書には、あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っているという言葉があります。すでにもう勝利しているというんです。私たちの現実にはさまざまな苦しみや課題やあるいは悩みが山積しています。どうなるんだろうか、このことはと思い悩む。しかしこの聖書はですね、もうすでに勝ってんだ、もうその戦いはもう進んでんだ、だから思い悩むことはないよ。イエス様が思い悩むなって言われたことは、それは神様がその戦いをもうすでに勝利しておられる、そして私たちはその勝利を信じ、そして勝利に向かって苦悩し、そして勝利に向かって耐え、勝利に向かって愛し合い、勝利に向かって励むんだ。それが信仰生活なんだ。私たちのこの世での戦い、取り組みは決して私たちが今見て感じていることだけではない。その先にすでに主が勝利されているという事実がある。でそしたら今やってることは意味ないのか、途中のことは何も意味ないのか、茶番劇かということになりますか。そうではない。私たちがそれを信じ、それに向かって愛し、忍耐し、苦悩する、そしてそこで神様を知っていくということに、とっても大きな、一番大きな目的というか意味があるんだ。ですから私たちが経験している一つ一つの事柄、一時一時の時、それは決して意味のないことでもなければ無意味なことを努めているわけではない。それは死の前に必ず覚えられる一つ一つなんだと思います。今日のテキストでは、神の国とその天使たちとですね、悪魔との最後の戦いが述べられています。それはまず天上において戦われ、次に地上でなされています。前半はその天上の戦いが述べられています。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には十二の星の冠をかぶっていた。これは聖母マリアであり、また教会であります。その教会である彼女は子供を宿して海の苦しみをと悩みとに泣き叫んでいる。この子供を産むということは教会の 信徒たちであり、主イエスキリストであります。教会の苦しみは並大抵のものではありませんでした。今日も私たちはその直面することとは決して生易しいものではないでしょう。この世にこれほどの苦しみがあっていいものかと思われるほどひどいもの、神様が果たしているのやら、そういうふうな思いに駆られる、そういう苦しみがある。しかしその苦しみは新しい命を生む希望につながるものである。その理由が下の方に以下に書かれています。その女がいた、女は権威を持って守られていた。その一方でですね、火のように赤い大きな竜がいた。その竜は7つの頭と10本の角があって、その頭には7つの冠をかぶっていた。竜は、竜の王は天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけたのです。これはですね、ものすごい権威、恐ろしい力を持っていた。そしてその竜というのは、これはこのヨハネのイメージしているのはですね、単なる怪物ではなく、この世の権力、キリスト者たちを迫害するその国家であり権力であった。この世の権力のことを象徴的に竜という形で表現したのです。この権力者は教会の信徒を見つけては殺しており、なんとか根絶やしにしようと躍起になっていました。そしてそれはクリスチャンだけではなくて、その地域にする住む関係するもの、あらゆるものを殺そうとしていた。さらに竜は子を産もうとしている女の前に立ちはだかって、産んだらその子を食べてしまおうとしたというのです。その子というのはイエス・キリストであり、またその弟子であるキリスト者のことです。竜はこの子を食い尽くそうとしましたが、子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられたのでした。イエス・キリストは十字架にかけられて天に上げられました。すると天において竜と天使の戦いが起こりました。全人類を惑わしていた竜がその支配を永遠のものとしようとして天での戦いに挑んだのです。しかしミカエル、天使の戦いがこの勝利するんですね。天における戦いは天使たちの勝利に終わって、竜は地上に投げ落とされたのでした。そして天上では大きな勝利の声が聞こえました。これがまあこのハレルヤというあのメサイアなんかで歌われるハレルヤ、天上で勝利したということです。今や我々の神の救いと力と支配は現れた、神のメシアの権威が現れたという勝利の歌を高らかに歌い上げる。しかしですね、そういうふうに天上で高らかな勝利の賛美が歌われているわけですけれども、地上に投げ落とされたその竜がもう死んでしまったかというような、地上に降り立ったその竜が地上のこの弟子たちを一人目に合わそうとする。自分はもう天上では負けたから、地上で何とかしてその仇を討とうとする。天における完全な勝利が明らかになったけれども、地上に投げ出された竜は神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出ていった。そして竜は浜辺の砂の上に立ったと、今日の聖書の最後の砂の上に立った。 現実の社会ではですね、女たちの戦いは続いている。天上では勝利した。しかし地上における我々の苦難は何のこの見通しもないような状況に置かれている。さらに辛く厳しい現実がやってくる。教会にとってローマの帝国の攻撃はやむことがありませんでした。しかし彼らに示された幻は、それはすでに勝利したんだ。天上において勝利の賛美が高らかにハレリアと歌われている。この知らせこそが福音でありゴスペルなんだ。さて私たちは今現実の中に生かされています。そしていろいろな苦難に遭う。そんな時ですね、私たちはこの天上の勝利というものを知らされるんだ。そこに本当の希望を持つんだ。それゆえに耐えるんだ。それゆえに私たちは愛するんだ。それゆえに私たちは勤めるんだ。決して意味のない日々ではないのだというのが、このヨハネの勧めであります。天上における戦いは済んでいる。子羊の血と自分たちの証の言葉で彼らに打ち勝ったのです。女の苦しい叫びは、それは絶望の叫びではなくて希望につながる命の叫びなんだ。主の到来により全てが希望に変えられる。こういうのが福音であります。しかしこれら全てのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていますと、ローマ人への手紙でパウロは進めています。これは勝ち得て余りがある。前の新約聖書では勝ち得て余りがあるというふうに言われていますが、すなわち私たちのこの戦い、この苦しみというものは本当にその勝利に結びついた希望の日々なんだということが、思い悩みな天上における勝利が知らされたんだというのが、私たちにとっての福音であります。まあ、自分のことをこう考えてみたり、あるいは現実の社会を見てみるときに、本当にため息をつきたくなることがしばしばであります。そして自分の現実を見たら、どうしようかなと思ってしまうことがあります。でそういうときにですね、私たちは神様に本当に助けを求める、祈る。その中でですね、神様はこの勝利した天上においてもうすでにそのことは勝っているよっていう、このメッセージをくださる。これが聖霊なんです。聖霊を私たちはそのホテルでいただくことによって、我々の苦難やあるいはその弱さというものが喜び、意味のあるものに変えられるんだ。もし結論だけがあって、勝利だけがあって、私たちが寝ていても勝利するんだ、これは福音にはなりません。そうではなくて、その途中にある私たちが耐え、泣き、信じする、そのところにおける神様との出会い、兄弟姉妹との愛の共同体を形成する教会の喜びというところに大きな意味があるんだ。そういう意味で私たち今日置かれているですね、この状況は決して厳しい、生優しいものではなく、むしろ厳しいものがあるかもしれませんが、主はすでに勝利されている、歴史は必ずそっちに向かって進んでいるんだということを信じつつですね、この天上における勝利を共に喜び、 故に耐え愛し合い務めるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、暑い夏の中で私たちはキリストの大きな愛とご支配を示され感謝いたします。どうぞ主よ、その主に信頼し、主にお従いし、主にお任せする日々とさせてくださいますように。私たちの思いと行いをどうぞ主の御心に沿うものとしてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。